皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言9月号をお届けする時間が来ました。いつもこの放送のための録音はだいたい前の月の月末近く、放送局と私の都合がついた時間帯にあるんですけども、今日は実際には8月26日なんですね。暑いですね。言うまいと思えど今日の暑さかなっていうんでね、京阪三条降りて三条大橋を渡りながらふと鴨川を見ると水はとてもきれいに澄んでいるんですね。だから魚がいるかどうかとかいうことも橋の上から見えるぐらいですけれども、あんまり水が清いと魚が住みにくいっていうんでね、そんなことわざもありますけれども、カモが戯れておりました。ずっと局まで歩いてくる途中に一生懸命営業中っていう張り紙を出したお店がありました。一生懸命営業中、確かに一生懸命やってる雰囲気が伝わってきましたね。皆さんは一生懸命というふうに言いますか、それとも一生懸命って言いますかね。一生懸命というのは、一生をかけてという感じがしますが、一生というのは一つの場所という意味ですね。もともと戦国武士などが与えられた一つの場所、土地、領地、それを守って命をかけて守ったところから一生懸命から始まってるんですけども、今はどっちかというと一生懸命の方が多いですかね。毎日我々も一生懸命生きてコロナと戦い、暑さと戦っているんですが、私のように80歳代になると一旦コロナに感染すると死亡率が非常に高いと言われているので、かからないように気をつけているところです。実は今日はこれから立命館大学の国際平和ミュージアムという私が名誉館長を務めているところに行って国際会議に関する相談をするんですけども、今日8月26日は実は立命館大学に対する爆破予告、爆弾を仕掛けるという予告が、ネット上で出ておりましてね、大学の方も措置を取って午前中は閉鎖であります。実は8月6日にも立命館爆破予告というのがありまして、この日は一日中教職員は大学に入れないという事態でありました。理由は言い出すと細かくなるから言いませんけれども、人騒がせな話ですね。おそらく本当に爆破する人は予告などしないのが普通で、自分の条件のいい日に予告すれば分かっちゃうけども、それが分からないようなやり方で実際の爆破計画を実行するんですけども、今はこのネットの社会であらかじめ予告することによって震え上がらせるって言いますか、相手がそれに必要な措置を取る、そして、悩んだり苦しんだりしている様子を楽しむという、愉快犯の仕業かもしれません。どうですかね、愉快犯というのは、裏で仕掛けをして、成り行きを見ながら自分でほくそ笑んでいるっていうね、学問のレベルでも実は愉快犯というのがありましてね、大昔の旧石器時代の石器が発見されたって言って、自分で石器を土の中に埋めといてそれを自分で掘り出して大発見っていうんで、そういうのを演出していた人物がいたんですね。一時学会も騙されてですね、学校の義務教育などの教科書にも日本に旧石器時代があったということで教科書が書き換えられたんですけれども、実はこれも愉快犯の仕業であったってことが分かってね、大変厄介な社会的な迷惑を及ぼした事件ですね。 そういうことは日本だけじゃなくてイギリスなんかでも、人骨とオランウータンの骨を組み合わせて、なんかとんでもない古い、骨が見つかったっていうんで、イギリスの考古学を40年遅らせたと言われている事件がチャールズ・ドーソンの事件っていって起こったりしてますね。どれほど社会に迷惑が及ぶかっていうことを想像して事前に自分の行動を抑止するっていうそういう知恵を持ってもらうことが大事だと思いますけども、今日は午後は立命館に入れそうな感じなのでこれから行くところなんですが、実はこの頃私は毎朝5時に起きて、小さいながら我が家の周辺の庭に出てそこに咲いている花について報告書を作るんです。花頼り、20〜30人の人に毎日送るんですけども、そこにただ花頼りだけではなくて今日は何の日かということについての、エッセイって言いますかね、それを付け加えているんですね。8月26日の今日だと例えば、人権宣言の日なんですね。1789年、聞いた途端にピンとくる人もいるかもしれませんが、フランス革命のあった時ですね。フランスの憲法を制定するにあたって、人権宣言をした。で、人権宣言を起草する会議が開かれたのが8月26日なので、今日は人権宣言の日と言われていて、民主主義とか国民主権とか三権分立とかですね、自由とか、そういう、今日法の基本になっているような概念がその1789年の今日フランスの、会議で決められたということですね。その後世界人権宣言などができたものですから、詳しくは今日はフランス人権宣言の日ということになっていますね。かと思うとちょっと厄介なのは1945年の8月26日、1945年というと太平洋戦争が終わりを迎えた年ですね。で、ご存知のようについ先だって8月15日には昭和天皇が終戦の詔勅、終戦の御事のりって言ってもう戦争終わりっていうことをラジオで放送したのが8月15日。で、普通これ終戦記念日って言われてるけども、アメリカと日本などがやっていたこの戦争が本当に外交上の措置として終わりということになったのは月が明けて9月2日、東京湾上に浮かべられたミズーリ号ってアメリカの軍艦の上に、日本の重光外務大臣などが出ていて、全面降伏文書に署名をして、それで9月2日に戦争終わったんですけども、だから、8月15日の天皇のラジオ放送と9月2日の全面降伏文書に署名をして大戦が法的な意味でも終了した間っていうのは中途半端な時期なんですが、その8月26日にちょっと驚くべきことが起こってんですね。何かっていうと、国がですね、これからいよいよ連合国軍の兵士たちが日本にやってくる。そうするときっと日本の女性たちが性的な蹂躙を受けるかもしれないということで、国営のと言いますかね、その慰安所を作ったんですね。これから迎える連合国軍の兵士のに対する性的サービスを提供する施設を国の世話で作ったんですね。実は戦争が終わりっていうふうに放送があった8月15日の2日後に東国内閣っていう、初めての三宅出身の内閣が発足して、その日の議題の中にすでに連合国軍の兵士が来たら大和なでしこの体操をどう守るのか、女性たちの性的な 蹂躙に遭うのをどう防ぐのかっていうのことで全国にお触れが出されて、その措置は早かったですね。戦争がまだ国家と国家の間の関係としては終わりを告げていないんだけど、すでにそういうことを検討していたんですね。そして8月26日にはすでに米軍などが横浜などに到着すると、早速そのいわば国立の慰安所で性的サービスを受けているんですけれども、8月26日は新聞にもですね、そういう慰安所でサービスをする女性を募集する広告が出ていたりしたんですね。言ってみれば、国家公務員に当たるような慰安婦たちが戦争直後の日本に何千人か現れることになったんですね。で、その慰安所とセットで、キャバレーとかクラブ、ナイトクラブなんていうのも作られて、そこで、サービスをする女性たちを含めると万という人たちが、そういう、連合国軍の兵士たちに対するサービス、そして結局は、性的なサービスを提供するために動員されたということなんですね。そういうのの事務所が東京築地の歌舞伎座に置かれたということで、当時のお金で1億円ぐらいかけてそういう事業をさっさと進めた。その時にそのお金を調達する係の一人が池田隼人っていう、戦後60年代に内閣総理大臣になった人だったんですけれども、なかなか日本の歴史というのは複雑な歩みをしてきていてですね、だから8月26日って1日を取ってみてもなかなか大変なことがあったんですね。で、世界史的に見ると1957年の8月26日にはソ連がですね、 ICBM 大陸間弾道ミサイルっていうね、いながらにして大陸を飛び越えて、ソ連からアメリカを攻撃できる、そういう大陸間弾道ミサイルをの開発が完了したということをアナウンス。当時はですね、8月26日に ICBM ができてるんですけど、10月4日だったかな、スプートニックっていう、年配の方ならまだ名前覚えてるかもしれませんが、世界初めての、人類史上初の人工衛星をソ連が開発。何かと当時はですね、科学技術の面ではソ連が 先んじている、先を行っているっていう感じがあって、そういうことを知ったアメリカ人は大変にびっくりしてですね、大量のお金と人材、物資を注ぎ込んで、核軍備競争、ソ連との間の軍拡競争に入っていくんですけども、そういうきっかけの一つが1957年の8月26日の ICBM の開発ということでありました。だから日に日にいろいろな歴史的な事実を我々思い起こしながらね、そこから教訓を得ながら、これから過ちがないように生きていきたいものだというふうに思います。皆さんも どうぞ元気で9月もお過ごしいただきたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。